す。2022年1月9日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。全そばを持って心を静めましょう。召し招きの言葉、エレミア書17章9節10節。人の心は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により行いの身に従って報いる。それでは賛美しましょう。賛美歌23番、父の神を世は去りて。 それではご一緒に神様にお祈りを捧げます。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り、
天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならなり。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆あがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし様々な事情によってこのところに集えない方々が多くおられます。病床の中におられる方々、また何らかな弱さの中におられる方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのような弱さの中におられる方々、また厳しい状況の中におられる方々の上に主の御手があてがわれて癒しが慰めが平安が与えられますように、神様導いてください。また神様、2020年22年新しい年を迎えた2回目の礼拝の時でありますが、岸和田浅見町の地にあってはまだまだこの地域の方々が神様を知らない方々が多くおられますが、どうか神様の御言葉を通して一人でも多くの方が神様の身元に立ち返る方が起こされますように、神様導いてください。私たちの本当の幸せは神様の御そばに本当の真理があり命があり道があると神様は言われました。どうか神様、新しい年も揺るぎのない信仰をお与えください。また神様はこの帰宅業界のこの講談を大いに祝福してください。また今朝も御言葉を語られる山本牧師の唇を整えて神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように、神様導いてください。山本牧師ご一家の生活と牧会が回られますように、また特に山本牧師の健康が守られますように神様導いてください。どうか神様、この礼拝の時、初めから終わりまで喜びにあふれた礼拝の時とされますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように、神様導いてください。すべてを感謝して 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美します。賛美歌206番、飼い主我が主よ。信仰告白をします。新聖歌の黄色いポーチページのところ、また前のスクリーンをご覧ください。信仰告白。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊においてやどり、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に上り、全能の父なる神の右に差し構え、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる公共の教会、聖火の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
それでは今月の歌145番栄に満ちたる。聖書の箇所、ローマ人への手紙8章26節27節、ローマ人への手紙8章26節27節、それではお読みします。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらか祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。このところから御霊ご自身が取りなしてくださると題して 山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
また少し新年明けてから、オミクロン株が増えて心配されている方が多いと思うんですよね。その中で本当に御言葉に私たちは聞いていきたいなというふうに思います。私たちがこの生きているこの現実の中に御霊なる神が本当に支えてくださるということ、これが私たちにとって最も大きな支えであると思います。私たちの内に住まわれる御霊、この御霊は弱い私たちを励まし、世の誤りと神の正しさを知らせ、御言葉に従うように助けてください。これは先週までの中で学んできた御霊の働きについてであります。また御霊は私たちを促し、恐れなく堂々とイエスを主と告白させてくださる。私たちはこうやってイエス様を信じていられるのはこの御霊の働きによる。御霊なくしてはイエス様を主と告白することができない。そしてそればかりでなく、御霊ご自身が私たちに代わって取り出してくださる。これが今日お話しする主題であります。信仰生活の中心は御言葉と祈りです。御言葉はもちろん聖書を読むことでありますし、祈りは、家での祈りもある、ご自身の祈りもあれば教会で祈るときの祈りもある。この2つの中で、その中でもこの祈りはとても大事な、信仰生活にとってとても大事なことです。私たちの願いと感謝を神に知ってもらいたいという祈り、もちろんこれは信者だけでなく未信者もまた神に祈る、神に自分を祈願するということは続けているわけでありますが、この願いはまず矢継ぎ早に言葉を並べることから大抵始まります。神様どうかお願いします、お願いします。主の皆を呼び頭を垂れて訴える祈りは、もうひたすらその祈りが聞かれるまで頭を垂れて訴える祈りもありますが、自分の願った通りにかなわないという挫折に通じます。多くの方がこの挫折を経験することがあるかと思います。祈っても願った通りにならない。願った通りになれば感謝のことですけれども、願った通りにならない。あれだけ多くの時間を捧げて神様に祈ったのに、どこまでも低く頭がこすれるほど頭を垂れて祈ったのに、神は祈りを聞いてくれないという挫折は時に信仰者をつまずかせ絶望に陥らせることがありますが、後になってわかる神のなさることを知り、すべてのことに相働いて益としてくださるという真理をしっかりと納得することができるんです。これはもう若い人であっても高齢者であっても変わらないこと。祈りには必ず答えがあり、そこには主の思いがある。そして私たちが後になって主のなさることをしっかりと理解することができる。本当に感謝だなと思うんです。よく耳にするこの神には聞かれる祈りと聞かれない祈りがある。まあ どなたが考えたかわからないですけど、非常にこう単純な区分けになっておりますが、そういう語り草が教会の中でもありますが、そんな単純な話ではない。神のなさることは完全で皆正しい。ああ、やっぱり私が思うことをはるかに超えて神のなさることはみんな正しい、そういう真理に最後はたどり着くわけであります。自分の思いとは違うところで物事が進んでいる。これは私たちの社会生活の中でいろいろな場面で起こることでしょう。自分の生活だけではなく社会で起こっていること、私の思いとは違うところで物事が進んでいる、これをなかなか受け入れられない気持ちは私にもわかります。当然です。なかなかそれを受け入れられない、私の思いでは私の考える最善ではこうなるはずなのに、なぜ神様がおられるのにこのことが起こらないんだろうか。私もまた理不尽なこと、不条理なことの中で主の御心を一生懸命尋ね求めている者の一人だからです。信仰生活は本当に奥が深い。神よ神よというふうに祈りながら、神のことがわからない、神のお考えがわからない、だけれども最後には神のなさることがしっかりとわかる。そして私たちの神は他の誰よりも私たちの最善を尽くしてくださるお方だという真理にたどり着く。私たちの言葉を言葉にする願い、力出てくるその言葉にする願いを超えたところにある思いを見抜き叶えてくださるのであります。私たちには何とかできることもあれば、どうすることもできないこともあります。例えば前者であれば努力することによって何とかできることですから、努力することであれば結果が変えられるかもしれない、あるいは十分に気をつけていれば未然に防げるかもしれない、これが何とかできることの類です。そして後者は生まれ持ったものであったり、あるいは一石を投じたところで何も変わらないこと、どうすることもできないことです。何とかできることは努力次第で結果が変わると思っているだけに、努力次第で変わると思うからなかなか現実を受け入れられず苦しむわけですが、意外とその後者である力の及ばないことには割と簡単に祈ることを諦めてしまうかもしれません。それどころか何をどう祈ったらよいかわからなくなる。例えば日々の私たちの必要のためには私たちは言葉をたくさん祈ることができる。私のためにこれをどうにか与えてください、私にこれをお願いします、そのように祈ることができるでしょうけれども、全世界の平和を、世界中の飢餓に苦しんでいる人たちの 救済を、なかなかそれ以上言葉が続かない。一石を投じたところで何も変わらない、どうすることもできないことのためには私たちは何をどう祈ったらいいのかわからなくなる。福音を余すところなく伝えなさい、述べ伝えなさいという言葉は知っているけれども、春木朝日町の人に述べ伝える、どのように福音が述べ伝えられるかまではわからないし、 主がどのようなことを用いて福音がこの岸和田市全体に、そして大阪府に、日本全体に述べ伝えられるのかわからない。私がどのように言葉を紡ぎ出してどう祈ったらよいのかわからない。祈りたいという思いはあっても祈りが言葉にして出てくることができない。だから力の及ばないことには割と簡単に祈ることをやめてしまう、こういう現象が私たちの中にあるのかもしれません。自分のこと、あるいは周りの人の幸福を祈る私たち、これに関してはよく祈ります。私たちの今不足していること、欠乏していることを神様どうか満たしてくださいと祈る私たちは、神様の御旨によって全ての物事が動いていることがわからない。神様はこのこともあのことも全て御心のうちに、御旨のうちに動かしているということがわからないので、いろんな現象を目にして恐れおののいたり心配になってしまったりする。全ては神様の御旨で行われていること。でも私たちには1年先のこともわからなければ、1時間先のことすらもわからず、物事がどこからどこに向かっているのかもわからない。だから先のわからないことはどう祈ったらよいのかわからないわけなんです。信仰生活の中心が先ほど祈りというふうに言いながらも、でもどう祈ったらいいかわからないという、この矛盾をいつも抱えている。そこで今日の話なんです。ところで御霊なる神は私たちに先立って言葉にならないうめきを持って取り出してくださるとこのように言います。これ本当にこう、まあ、これもともとはこれパウロが書いた手紙でありますけれども、この言葉をこの使あのフレーズをですね、選んだ人は本当にセンスがいいなというふうに思うんです。言葉にならないうめき、皆さんうめきって体験があられるでしょうか。本来は獣が発するうなり声、牽制をするときに使うその下腹からですね出る太い低い声のことです。でも人間も極限まで苦しむと言葉にならないうめき声しか出なくなることがあります。言葉によってわーわー助けて苦しいということができても、それがさらに極限にまで苦しむと言葉すらも出なくなる、まさに沈黙の世界です。そういった心理的にどん底に落ちた私たちのその傍らに御霊なる神がいてくださる。ただ一緒にそばにいてくださるだけでなく、言葉にならないうめきを持って私たちを取り出してくださる。これなかなか頑竹のある言葉だなというふうに本当に思うんです。おそらくパウロもそういう体験を幾度もしていると思いますし、そのように言葉にならないうめきを持って神を賛美し、神を時には呪い、そして本当にその神に自分の思いを、ね、訴えている。これはパウロだけじゃなく詩編の作者たちも旧約の民も言葉にならずうめき苦しむ信仰者の先輩たちがたくさんいる。私たちが知らないだけで、私たちの先輩たちもみんな、信仰者たちはみんな言葉にならないうめきを持って苦しんできた。ある時には人から苦しめられ、社会から苦しめられ、差別や不条理の思いをし、弱り果てたその信仰者たちは 御言葉の励ましによって生きる気力を得てました。そこにも陰ながら働く御霊の取りなしがあったのです。なかなか御霊の働きについては教会に聞く機会が少ないかもしれない。本当のところで私たちの現実の生活の中で御霊がこれほどまでに働いてくださるけれども、私たちにはその働きがわからない。ああ、私たちが本当に苦しかったとき、私たちがどん底にまで苦しめられたときに、主がそのそばにいてくださり、私たちが言葉でならないうめきを主の身元に届けてくださった、祈ってくださった、取り出してくださった、それが御霊の働きなのであります。人間の心を探るお方、まさにこれは主なる神様でありますが、人間の心を探るお方は御霊の思いが何であるかを知っておられるし、御霊を神の御心に従って信じる者たちのために取りなし、そして今日は読まなかったですけれども、28節に続く全てのことが共に働いて益となる。ああ、素晴らしいですね。生ける誠の神様が私たちの心を探り、そして御霊なる神様が私たちの代わりに取り出してくださり、万事がこうして相働いて益となる。だから私たちがどう言葉にして上手に祈れようと、祈れなかろうと、また私たちがどう神様に願おうとも、御霊が私たちの思いを汲み取って取りなし、父なる神は私たちにとって益となる最善をしてくださる。これがキリスト信仰。皆さん、このことを本当に信じられるでしょうか。聖書に書かれている御霊の働き、御霊が本当に私たちのそばにいて取りなしてくださる、このことを信じられるでしょうか。東日本の震災で、もう10年になりましたけど、10年、11年になりますが、最も有名になった教会は、福島第一聖書バプテスト教会だと思います。佐藤明先生っていう先生がですね、牧会されている教会、まあ、流浪の教会とか、翼の教会とか、まあ、いろいろなところで有名になられている、いろんなところで講演されているので、目にしたこと、耳にしたことのある方も多いと思います。まあ、メルトダウン、まあ、放射能のですね、漏れ事故を、まあ、東京電力の、まあ、福島第一原子力発電所が、まあ、起こしたために、まあ、そこからほど近い教会だったんですね。私も入ったことあるんですけれども、3キロぐらい直線距離にしてですね、本当に3キロぐらい一番近い距離にある教会なんですけれども、でこの教会は、まあ、その起こった4日後ぐらいだったと思いますけれども、その訳も分からず避難を強いられ、各地を流浪しました。もうね、彼らの話を聞いてると、もうすぐに帰ってこれるということで、もう気の身で、もう何の準備もせずに、出てください、はい、出てくださいというふうに言われて、まあ、駐車場で集められて、半日ぐらい待たされて、でそこから、こう、大きなバスが迎えに来て、わけもわからず、全然知らないところの土地に連れて行かれた。私たち夫婦は、割と、その福島第一聖書バプテストの教会と親しかったので、後日談をたくさん聞きましたけれども、避難生活の過酷さは言葉になりませんでした。もちろん、クリスチャンの人たちですから、祈ります。祈っても祈っても次から次へと問題が起こる。半年、あ、いやいや、ごめんなさい、1年近く、 共同生活をずっと一緒にしていただけにですね、いろんな人間関係の些細な問題が起こってくる。共同生活をしてたわけですからね、狭いところで。それで問題が起こるために神様神様というふうに祈る、祈り続けてきた。そして言われるために、導きのあるために違う土地に次へ次から次へと移動していく。主の御心がどこにあるのかがわからない。今でこそ、まあ、福島のいわきに大きな教会を建てましたけれども、でもその時点ではどこからどこに向かうのかもわからない状態でありました。しかし御霊は主の名を信じるこの群れのために取りなし、憐れみ深い主はこのまたとない経験を、体験を全国で証しするようにさせ、日本にとどまらず世界各地でも証しを続けています。私が牧会をしていた地域では、まあ、そのことがあってですね、移ってきたそのこの教会に対して冷ややかな、妬みとですね、冷ややかな、眼差しをする教会もたくさんあり、たくさん私たちも祈り悩みましたけれども、しかし主がこの経験を全国で証しさせるように導いた。よく考えてみるとですね、ものすごい経験をしていると思うんです。その原子力の発電所があったあの町とか村はですね、1万1000人しかいない町、あの村なんです。本当に少ない小さな過疎 の地域なんですけど、田舎の教会なんですけれども、その田舎の教会が被災した後にこれほどの祝福を受けることを誰が想像できたでしょうか。本人たちもそんなことは想像できなかった。周りも想像することができなかった。神様のなさることはこれほどまでに私たちの想像を超えていることであるわけなのです。また神様は一人の夢見がちで地に足がついていない若者を大きな悲しみと喪失を体験させ、自分の人生を神に捧げるという献身を志し、献身を与え、伝道者生涯を歩んでいる者がおります。彼のことを昔の友人たちが見るときに、果たして今の姿を想像できるだろうかと思うのです。このように主がなさることは私たちには想像できないことだらけ。主がすべてのことに愛を働いてくださるのであれば、私たちが言葉巧みに多くを祈ったから何かが叶えられるのではなく、それよりも前立って先立って主が私たちに必要なものを与えてくださる。これが信仰なのではないでしょうか。このように主のなさることはあまりにもスケールが大きすぎて、私たちには計り知れないことだらけです。先ほどの、福島第一の教会の話はレアな、本当に稀なケースでありますけれども、しかしそれも主のなさったこと。同様に主のなさることが私たちの教会、私たちの現実の生活、私たちの未来にも及ぶことであり、先のことが何もわからない私たちです。どうかどうかと 私たちは心を合わせて祈ります。祈祷課題にも挙げて私たちは祈ります。主よ主よ、どうかどうかお願いします、お願いします。しかし何をどう祈ったらいいのか、やっぱり私たちにはわからない。主の御心がどこにあるのかは私たちにはわからないのです。しかし御霊なる神が弱い私たちを助け、言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるので安心です。私たちの切なる祈りでさえも御霊は代わって取りなしてくださいます。1時間どころか5分も長く祈れないというふうに言われる人たちもいても、そのような小さな祈りであっても御霊は代わって取りなしてください。仮にもしも御霊が私たちよりも先に取りなしてくださるのであれば、私たちは何を憂いたり心配する必要があるでしょうか。むしろ大船に乗ったつもりで神様に委ねることができるのではないでしょうか。私たちの最善をいつも考えてくださる父なる神様と、罪をあがない神の民に加えてくださったイエス様と、いつもそばにいて私たちを取りなしてくださる御霊なる神様に改めて感謝をいたしましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉を聞くことができましたことを心から感謝いたします。私たちにとってはあまり知らない御霊ご自身が取り出してくださるというこの事実を語ることができましたことをありがとうございます。知ることができたことをありがとうございます。あなたは私たちの最も身近なところで私たちを慰め励まし、そして私たちに代わって取り出してくださる主なる神様にそのように取り出し、私たちはそれによってこの豊かな信仰生活を送ることができている、改めて感謝いたします。私たちは今も昔も変わらず他の未信者の人たちと同じようにいろいろなことが起こるために一喜一憂し、そして私たちの目見えない先の不安を、先の将来の不安をいつも感じております。先立つものがないときに私たちの心はいつも揺れ不安がいっぱいになりますが、しかしあなたがいつも私たちの最善を考えてくださり用意してくださっていることを心から感謝いたします。雨露をしのぐ家が与えられ、食いっぱぐれることなく生活をすることができ、仕事が与えられ、このように環境が与えられていること、そして何よりもあなたを信じる友がこのようにたくさんいることを、神様本当に感謝をいたします。あなたはこの他にもたくさんの恵みを持って私たちを満たしてくれていますが、私たちはそのことが気がつかずについつい不平や不満を言いやすいものであります。それはまさしく旧約のイスラエルの民と変わらない私たちの現実であるかもしれません。しかしあなたの忍耐が、あなたの ご自愛が私たちを、それを許し、そして御霊の取り出しによって私たちがあなたの民に加えられ、そして今信仰生活を歩むことができることはありがとうございます。どうぞあなたに対する理解がさらに増し加えられ、信仰がさらに燃やされ、これからの先の見えない、将来にあっても神様をしっかりと信じて歩むことができるよう 一人一人を強めてくださいますよう心からお願いをいたします。教会の中には持病を持ち体も弱っておられる方々もおられると思います。高齢のために教会に来れなくなった方々もおられます。またはさまざまな事情により人間関係であなたに対する信仰であったりそうしたことの理由に教会に来れなくなっている兄弟姉妹の方々もおられます。神様、あなたは一人一人の名前を呼び今日も教会に導いてこられたと思いますが、どうぞ神様、来たる週にはまた近い将来には本当に主が主の、呼び声に応え教会に来ることができるようにあなたの導きありますよう心からよろしくお願いをいたします。神様、教会がますますあなたを見上げる教会としてあなたの御栄を表す教会として用いられるよう心からお願いをいたします。社会に生きている私たちは社会の物差しで物事を測りますが、しかし主のなさることは私たちにはわからないこと、全く見えないところから 無から有を起こされる方でありますから、神様、この方を信じて歩むことができるよう教会の行く末を守りくださいますよう心からお願いをいたします。冒頭で菅原先生が祈られましたこの教会の歴史は50年と続いておりますが、主が50年を数えておられ、そしてこの先においてもこの地に教会が建てられ、そして、この地域の信じる人たちの、集まる群れでありますよう心からよろしくお願いをいたします。足りない者が御言葉を務めておりますが、主を尊く用いてくださり、牧会と宣教を宣伝することができるようどうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美します。賛美歌136番、御霊よ打たれて。
Thank you.
ただいまから献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。ご縁のない方、ご理解のない方は心が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。ご奉仕の方よろしくお願いします。
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。恵み深い天のお父様、今朝もお一人お一人の愛する兄弟と共に礼拝を守ることができましたから感謝いたします。今日の御言葉の中で本当に私たちがイエス様を信じて御言葉によってまた日々の祈りによって導かれてきましたことをありがとうございます。毎日毎日コロナのオミクロン株のことでニュースが飛び交い、一人一人が本当に不安の中にいる世界中の方々お一人お一人のうちにどうかイエス様のことを思い、私の御心を信じてこの時を過ごすことができますように、神様が上からの御言葉をによって支えてくださいますようにお願いいたします。またこの後礼拝の後に支持選挙がありますけれども、一人一人が祈りながらその一票を投じることができますように、また御心に沿った方が執事として選ばれますように切にお願いいたします。私たちの教会を今まで支えてくださいましたことももう一度感謝申し上げます。どうか最初の牧師の菅原先生、また次に栗原先生、また現在山本先生を通して私たちを御言葉によって今まで養ってくださいましたことをありがとうございます。今からの献金の時もどうか祝福して、今から捧げるものをあなたの御用のために豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
本日の礼拝式を終了といたします。
いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し込む交わりが会所一同の上に豊かに限りなくあらんことを。
アーメン。